アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2371回5月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは虎の狸の川山用です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。Python 3エンジニア認定基礎試験を受験してまいりました。今回システムで初めて行くところだったので、スタートしてから慣れるまで緊張しました。後で見直すボタンはどこやねんと思いながら頑張ってた三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ジブリ映画で初めて CG が使われた作品、平成たぬき合戦ポンポコが1994年に公開されました。94年は初代パワーマッキントッシュが発売された年です。平成たぬき合戦ポンポコで使われたかどうか気になるところです。今日もよろしくお願いします。
今週はすみれさんお休みです。ギガ人にあった記事です。 Apple が App Store の月間アクティブユーザー数を公開。 iOS は1億100万人、 iPadOS は2300万人、 MacOS は600万人、 tvOS は100万人、 WatchOS は100万人未満が使用という記事が出ていました。2022年の11月16日にヨーロッパで発行されたデジタルサービス法に準拠するために、アップルが今年1月31日までの6ヶ月平均に基づくヨーロッパのアップストアにおける各 OS 別月間アクティブユーザー数を公開しています。これはヨーロッパの数字なんですね。
そうですね。
全世界というわけではないんですね。うん、それにしても如実にハードウェアによってはアップストアの利用数が違うというのはわかるわけで。アップルウォッチから直にアプリでダウンロードできないんでしたっけ、うん、iPhone で一回落としてからやらんと入れへんですね。
いや、Apple Watch 用のもので、表示されるものはインストールできたと思う。
思い出した。表示されたことあるある。うんうん、あ、何や、これできるやん。インストールここからできるやんって見たことあった。
うん、
あんまり見かけないんですけど、時々出るんですよ、あれね。
はいはいはいはい。
うちの Apple Watch メモリ入ってこない。いっぱいなんで。
あ、そうだ。
入れられないんですけど。音楽は入れすぎたんですよ。
なるほど。
アプローチ上にもアップストアアプリがありますね。
はい、まあね。はい、はい、はい。
まあ、さすがに iOS が桁違いですね。
それはね、アプローチのサービス利用者数が半年間でね、100万人未満って。他にも数字が上がってて、Apple Books と Apple Podcast の有料サブスクリプションを利用している数も100万人未満なんだそうです。ポッドキャストは、まあ、そこまではいかないですよ。有料サブスクでしょ、はい。まあ、当番組も相変わらず有料サブスクにせずに普通の無料のまま配信を続けておりますが。
うん、
サブスクとか入ってんのあります？そういう、なんか個人さんがやってるコンテンツで払ってるものとか。
個人ではないですね。
ないですか。
サブスクはですね、多分ないね。うん、
正直私もないんですけど。
うん、
ツイッターがイーロンマスクさんの代になってから、いろいろあの手この手があって、ツイッターブルーのアカウント持ってたら、サブスクリプションでできるっていうのあるじゃないですか。ツイッター見てたら普通にこの人のサブスク入りませんかいう広告途中に挟まってくるんです。誰なんこれっていうのよくあって。いやね、申し訳ないですけど、この人のちょっと私わかんないからいいっすわ、みたいな感じになるのが多いんですけど。私もお金ないない言いながらも、月本当にわずかな額なら、まあお好きなものをしたらサブスクもしてみたいなと思う時ありますけど。
うん、
また YouTube 版の方でその手の話をしますので、気になる方はまたこの後に出てくる YouTube 版の方の当番組見たり聞いたりしてください。で、同じ統計の数字が IT メディアの方にも出てまして、Apple Watch の利用率は20代男性が最多。利用機種のトップは MMD が調査という記事が出ていまして、4月27日に発表された数字です。 予備調査は18歳から69歳の男女 27,611 人が対象のようです。本調査はアプローチを利用している485人を対象とし、1月27日から1月30日の間で行ったということでした。えらいタイトですね。ね、
期間もそう。あ、確かに期間はそういうタイトですね。
めっちゃタイト。賞味4日ですか？
そうですね。
全体が 27,611 人中、Apple Watch 所有率は 9.7%、うん。それをまた年代別、性別で分けたら、20代男性が一番多くて 24.7% でしたということです。
ちょっと意外な気もしますね。
え、私全然そうやと思いますよ。
あ、そうなんですね。
うん、
いや、Apple Watch 何や言うても高いモデル部分もあるけど、うん、高級ブランドじゃないじゃないですか。
うん、時計としてはそうですね。
そう。だからそうなると、30、40代の方で時計もっとお好きでいろいろっていうことだと、もうちょっと上のブランドも買ってると思うんですよ。うんうんうん、そうなると20代の方にやっぱアプローチ広くなるかなっていう。
うん
うん、まあ、それと20代の方はやっぱりもう iPhone と親和性高い商品にね、うん、やっぱり目が行くっていうのはあると思うんで。アップルウォッチこそあれでしょ、アンドロイドユーザーの方にはなかなか購入してもらえないでしょ。
そうですね。iPhone 持ってることが大前提ですからね。
なるから。その中でも検討してる方かな、とは思いますけどね。
9.7% っていうのは結構な貢献だと思いますね。
うん。いろいろ調査した中で、アップルウォッチで満足度が高かった点は、様々な運動の記録が手軽にできることが 69.5%。通知が手軽に見られることが 68.7% っていうふうにね、まあ、いろいろ続きますが、うん、まあやっぱり健康運動っていうところ、
ね、
あと他にも心拍数、睡眠なんかにもね注目されてるということでした。
アップルウォッチの満足度の中で時間が分かることっていうのはないですね。
あんまりね、これで時間分かる人少ない。そんなこと言った
ら。いや、そんなことはないですけど。一番使う機能は時間見ることですけどね。
ほんまに。私 iPhone 画面見ますわ。
ああ、そうなんですね。
いや、嘘やけど。いや、もちろんそれはね、駅でこう、ちょっとなんか歩いてる時にパッとこう、うん、iPhone よりも歩いてるから、運転時計やからね、それ見るってするけど。
うん
うん、まあ、寝転んでね、変な姿勢でいる時とか、あとパッとしても何か数字出えへんから、もう腹立つと思うこと、限りなんでね、ほんまにね。
常時点灯のやつにすれば。
また言われたよ。ほんまにね。
今、各種セールやってますから、ぜひ。
そうですね。
いや、セールのやつ、まあ、常時点灯無理でしょ。え、シリーズ、あれ、どっからいけるんですか、常時点灯。
いや、まあまあ、
いけます。
セブンとか全然大丈夫だから。
あ、ほんまに。ほんまに。
大丈夫です。
まあ、とりあえず、今、4の電池がどうにも赤いんだったらまた考えます
わ。はい。
まだ、ウォッチオースはずっと対応してくれてるんで。
うん、うん。
まあね、私も、それは、お金があれやね、今日はこのアプローチをつけていこうとか、こう壁にこう飾っといてですよ。気分次第で、エルメス選んでつけていこうとか、ハルさんみたいにやってみたいですけど。
もう次はエルメス買わないですよ。
エルメスを普段つけることはないんですか？
アプローチエルメスはつけてます。はい。
え、つけてる？え、本当に？
アプローチは外出するときは必ずつけてるので。
そのエルメスモデルを？
エルメスモデル
です、ね。じゃあベルトちょっとこう傷んでくるんじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
はいはいはい。
エルメスのバンドもあれば、他のシリコンとか、いろんな種類がバンドあるので、毎日交換してますね。
バンビのやつとかつけたらいいじゃないですか。
バンビとかありましたっけ？
あのね、いや、バンビっていう、あの、時計のバンドのメーカーがあるんですよ。
ああ、なるほど。私、バンド、昔は、いろいろサードパーティーの試したりしたんですけど、はい、今はもうエルメス初めからついてるやつかアップル純正しか使ってないですね、純正が一番満足度高いなというふうに思ってます。
それはね、そこそこいいお値段もしますのでね。
はいはい、
まあ、エルメスの標準でついてるバンドの革の質はあんまりなんですよ、実は。
え、そうなの？
エルメスブランドついてるんですけど、
ええ、
すぐ傷む。1年で買い替えてるんですけど、結構ボロボロになってくるんですよね。
それは
革が売りなんですけど、
うん、
それをこうちょっとクレームじゃないけど、なんかあのちょっとこれどうなってるのみたいなこと言わないですか？
一遍言ったことあるんですよ。
はい。
エルメスのお店に持って行って、
はい、
エルメスブランド修理いつでも
対応ね、してくれるんですね。
やってくれるんで、
はいはいはい、
持って行ったらバンドは消耗品なんでダメなんですって言われて。
10万円ぐらいするんでしょ？
バンドだけ高いやつは、いや、でも多分5万円ぐらい後半ぐらいだったと思います。
まあ、いずれにしたって4買いませんけどね、私。ほんまですか。まあ、買える方は買っていただいて、買えない方は、まあ、私と同じようにね、まあ、こんなもんやなと思いながら、楽しんでいただけたらと思いますけど。楽しむといえば、もうここの最近はチャット GPT とか AI のお話がもう毎週のように新しく出てくるんですけど、ギガ人には先週こんな記事が出てました。AI で作った AI 音楽が流行。Discord 上には2万人超が集まる人気サーバーも。という記事が出ていまして。AI のね、楽曲作ったやつの聴くっていうのは、ほとんどプロ並みのものがやっぱり多いなと私の印象ですけど、あったんですけど、この記事にはドレイクとザ・ウィークエンドの歌声を AI で再現し、オリジナル楽曲のハート・オン・マイ・スイーブを歌わせるっていう、まあそういう例を紹介されてまして。とうとう AI が本物の歌手の模倣というんですか、
うん、
を始めたというお話ですよね。
まあこれはもう当然の流れでしょうね。
ねえ、来るとは思ってましたけど。うん、
少し前の記事で写真でコンテストで入賞してっていうのありました。
あ、実は AI で作ったんでしたっていうやつね。はいはい。
リアルの写真じゃなくて AI で生成した画像だった。で、それを言わずにコンテストの応募したら入選したというのが、
はいはいはい、
ありましたけど、それは結局入選が発表された後に辞退して公表したみたいなんですけど、
はい、
まあそういう風になるっていうのは、まあ写真にしろ、音楽にしろ、アートの世界も当然の流れとは言えるでしょうね。うん、
アートの意味合いとして、成果物だけを見るっていう考え方と、その工程までを全部含めて考えるっていう考えが、まあ、あると思うんですよ。現代アートじゃないけど、ポロックとかみたいに、こう、でかいキャンバス床に置いて上から絵の具バンバンバン垂らしただけのとかあるじゃないですか。
はい、はい。
ああいうものは、確かに誰がやっても同じような風に見えるけど、それの何かを掴んだ人がやったっていうのが価値があるわけじゃないですか。そこは AI と線引きできるんちゃうかなと思いますけど。うん、いやー、まあそれでも音楽はこれ、ね、結構ビジネスに直結するお話なんで、
そうですね、
業界は戦々恐々とするかなと思いますよね。
はい。
この記事と別のとこでも見つけたんですけど、あの、まあ人気のカニエ・ウエストさん、アーティスト、去年から問題発言いくつかあって、あの物議かもしれる方なんですけど、この方の声を AI でね、再現して、誰が作ったのかわからないですけども、AI でカニエ・ウエストが歌ったらこうだろうというようなね、全然新しい曲を AI に作らせて、それを YouTube であったかな、公開した人がいるんですよ。で、私たまたま Twitter で見てたら、それを絶賛してるラッパーのお兄さん二人がいらっしゃって、アメリカの人ですけどね。で、英語なんだけど一応字幕がついてて、AI バージョンカニエウエスト絶賛なんですよ。もうこれ最高、俺もう気に入った、これ毎日聞いてるとか言ってて、これのどこがいけないの、
うんうん、
カニウエストはカニウエスト、 AI は AI でこれいいやんって言ってしまってるんですよね、うん、カニウエストさん知らんところで自分のテイストを持った音楽が勝手に人気なってる、
うん、
今度アーティストさんの CD とか楽曲売れていくのかなっていうドストレートな心配が
ありますよね。
ありますね。
少し前、
はい、
ニュースで話題になったのが、
ええ、
クリエイターさんが自分の作品が AI の学習の対象になってると。AI 規制が必要じゃないかというのをおっしゃって
ます。まあ、去年の夏ぐらいからみんな言ってますけどね。はい。
業界団体が記者会見して AI による著作物無断学習規制すべきだと主張してるっていうのが、そういう話も出てくるのは仕方がないのかなと思う反面、
はい、
著作物の学習を規制してしまうと AI の発展を阻害することにつながっていくので難しい話だなと思います。
三浦さんどうですか、そんな画像、
う
ん、
そうですね、うん、私は AI 使った方がいい派なので、
はい、
そういう派なのでそれでいいかなというふうに個人としては思います。
はい、
で、日本はどちらかというと、法規制的にも、学習させる分には、ある程度、公認というか、使っていいよっていう法律に切り替えてるんですよね。
はい、
逆にその海外だともっと厳しくて、いや、それ使っちゃいけないとかっていう方に寄ってる法律の方が多分多いっていうところがあるんですよね。うん、AI としては発展していく文化というか、法律的には整ってますと。わかりますよ。作ってる想像でね、苦労して作り上げたコンテンツを勝手に使われて、それが自動で出てきて、自分のビジネスを脅かすっていうこと自体については、議論はし続けていた方が健全だろうなっていうふうには思います。
著作権の観点から規制するというのはあまりすべきじゃないなというふうに思いますね。
規制する国とそうじゃない国があるっていう話で、そうなるといろんな国が今そうやって自国で AI を発展させていこうってやるでしょ、うん、規制のきつい国ほどそこの画風というか絵のスタイルというかが AI に採用されにくくなりますよね、うん、で日本のようにそれを許容した国のアーティストさんは AI に反映されやすくなりますよね。それって長い歴史、美術とかのイラストとかの歴史の中で見たら、まさしく情報が流通しやすかった国ほど画風がどんどん広まっていって、スタンダードになっていって、うん、そうじゃなかった国は昔の画風のままでなかなか新しいスタイルを取り入れられなかったっていうのの繰り返しかなって。
そうやと思うんですよね。うん、アート、広い意味で文化っていうのは、先人の成果を元にして、みんなそれを真似するというのが前提でして、また新たなものを生み出すというところなので、うん、AI が登場しても同じなのかなというふうに思うんですけどね。
うん、60年代にヨーロッパでアフリカの美術っていうものがすごいもてはやされた時代があるんですよ。それなぜかっていうと、ヨーロッパすごい美術の歴史あるでしょ、
はい、
ところがアフリカの現地の方々がお面とか、その人らの地元でずっと培ってきたデザインみたいなものがあるでしょ。それが物流が活発化した時に、どっとアフリカからヨーロッパに入ったんですよ。そういうの売れるから言ってね、みんな。やっぱり物珍しがられたんですよ、
うん。
そのヨーロッパと交流がなかったからそういうものがあったという。日本がもまあそれではあるとは思うんですけど、全部が交流したから、じゃあいいかっていうと、そうでもないとこもあるよねっていうのを、私も思うんですよね。影響を受けないがゆえに違う方向の発展があって、まだいい結果残せる。
うん、
っていうのもあるかなと思うんですけどね。
ただ時代はそういうのはもう難しい時代に突入してると思うんです。もうこれだけアフリカでやってもインターネットだし、
逆
に言うと、
う
ん、そういうところの方がやんわり最新の技術が入るんじゃなくて、一足飛びにボーンと上のレベルの IT が入る文化なので、うん、ガッと広がってるんですよね、
うん。
そこは逃げて通れない。っていうのがありますと。で、あともう一つの側面があって、今までだと人が少なくなって昔の文化を継承する人が減っている、特に日本みたいなのもそうだと思うんですけど、そういう文化を発信するっていうことによって、それを存続させるっていう意味合いもあると僕は思ってるんですよね。
確かに。
うん、なのでそういう意味でも AI で残っていくっていうのも一つの残し方として僕はありじゃないかなと。で、うん、さっき言ってた山森さんの言うように、結局人間が共感するのはどこだろうっていうと、いろいろあります、うん、で自分がパッと AI やってすごい絵が描けることころに喜びを感じる人もいれば、
うん、
さっき山森さん言ったように、その人のストーリーですよね。これがどうしてこんな絵が描けるようになったか、うん、どうしてこんな音楽ができたかっていうストーリーを含めて喜び得る人っていうのがあるので、うん、それはもうずっと残るはずなんですよね。と僕は思ってます。
絵を描く私からの意見で言うと、AI で絵を作ったっていう表現をします。絵を描いたとは言わないです。
うん、
なぜかね、描くっていうことは、下書きがあって、構造を考えて、って脳で動かして手が動かして初めてできるんやけど、
うん、
AI にはそういう指令はなぜ、プロンプトでこんな風にっていう出来上がった状況を目指してどんどん与えていくから、これは書いたというよりは AI で作った、あるいは AI で作らせたっていう表現が正しいんじゃないかなっていうのは私の意見ですけどね。何でもそうですけど、一回手でやったらどうなるかいうのは知っとかんとあかんのちゃうかっていうのは思いますよ。どんな時代でも。
自分で書く。
例えば、ハルさん、ビートルズの楽曲が、じゃあ AI で全然知らんところで、うん、
はい、
ビートルズの人ら、関係した人らが何も知らんところで、誰かがアマチュアがビートルズ風の新曲みたいなの作って、それがドワーッと広まって人気になったら、それはどうです、
はい、いや、それは聞きたいですね。ビートルズ風っていうのが AI がどうアレンジしてるのか。一ファンとしては。
幻のなんとかってあったんでしょ、ビートルズ再結成したらこういうのってなんか昔あったじゃないですか。
はいはいはい。
どっかのお金持ちがお金積んで再結成してくれんかってやったんでしょ昔、
うんうんうん。
いつやったかな、私がね、中学生の時のなんかの雑誌で読んだんですよ。で結局それでもダメやったらしくて。
再結成はね、ジョン・レノンが亡くなった時点でありえない、ね。
そのジョン・レノンお亡くなりになる前だったんです。
前、
ね。前に、そのどっかのお金持ちがね、うん。一回集まって何曲かやってくれたらこんだけお金出そういうのを言ったんですよ。で、それすごい新聞とかなんかニュースでなったんですよ。それやるでしょうかって言ったら結局、ダメって、やりませんってなった。
AI にそれを実現してもらう可能性は、このスタジオで、この楽曲で、ポールがいてとかやってもらったら。
そうですね。だから、うん、そういう意味で、今、現時点では、ジョン・レノンとジョージ・ハリソンがすでに他界してるんですけど、うん、その二人だけを AI に置き換えて、うん、ポール・マッカートニーとリンゴ・スターで、二人プラス AI 二人でセッションすれば、どんな曲が生み出るのかっていうのは、すごい興味ありますけどね。
今、頭がふっと浮かんで、申し訳ない。ビートルズと一緒にして、本当申し訳ないけど、ドリフを全員、登場させる。AI でできるやろなと。
はいはい、
そう、全員、もう、しょうだ、中3入れて6人で、8年全集合もっかりできるやろうと思いますよ、今。うん、
演劇の部分っていうのは、まだ AI がそれほど出てきてはないですけど、いずれそういうのは出てくるでしょうね。
うんうん。
ギガ人にこういう記事があったんですけども、スピルバーグ監督が E.T. の改編について、現代の価値に合わせた過去作の改編は過ちであると述べるという記事があったんです。これ知らなかったんですけども、スピルバーグさんの過去の映画作品で、20周年とかね、記念ということで特別版を作ることになった時に、一部映像が改編されてるそうなんですね。2002年に劇場公開された E.T. 20周年アニバーサリー特別版には、E.T. が最後みんなに追いかけられるシーンで、車で警備員がこう追いかけるんですけど、その時警備員は銃を持ってるんですよね。ガードマンが。それが改編版では、トランシーバー持ってるのに変えられ、あ、FBI 捜査官です。ごめんなさい、警備員じゃないですね。FBI 捜査官がバンを追いかけてるシーンで、トランシーバーに差し替えられてたということなんですね。そういうものを作ってしまったけど、スピルバーグさん、まあ、やらない方が良かったなという感想を、まあ、言ってらっしゃる。やっぱりファンは最初に見た年齢のその時の印象が大事にしたいですよね。
それはあるでしょうね。うんうん、ここ難しい問題ですよね。
アニメもそうかもしれないですよ。特撮とかが特殊なのは、実写映画って時代をそのまま固定しちゃうでしょ。
うんうん、
例えば昭和に作られたアニメ、もう一回今令和で作っても、まあ、画風は違えどそのまま雰囲気は作れるけど、はい、昭和に撮ったドラマとかって、街並みの風景から何からもう一回作らないともう無理でしょ。今風になっちゃうでしょ。
う
ん、
そう、
ね。役者さんも年いってしまうし。ところが特撮だけ少し特殊なのは、ヒーローは顔、仮面って覆ってるから、わかんないんですよ。実写ドラマなんだけど年食わないんですよ。まあもちろん役者さん年食うけどね。そういう特殊な事情があるから、よくリメイクされやすいんですよね。なんとかシリーズ、今やってる新仮面ライダーなんかもそうですけど、リメイクが悪いとは言わないです。だからその踏まえた上で見るっていう作品だと私は思ってますけど、打ち合わせの時もハルさんと言っててね、そう考えてくると、ビートルズのアビーロードの横断歩道4人の方がみんな歩いてる写真で、あれ誰がタバコを持ってたんですっけ？
ポール・マッカートニーです、ね。
ポール・マッカートニーね、火についたタバコを持って歩いてるんですけど、それがあれ2003年でしたっけ？ポスター作るときに CG でそれタバコを消したんですね、うん。修正したんですよね。タバコの害みたいなのがこう社会的に言われる中で、それはっていうことだったらしいんですけど。作ったポスター会社はちょっとやりすぎたみたいなことで BBC からいろいろニュースで言われたみたいですけど。だからその時代時代に合わせてなんかこう、せっかくのこの、大事な、うん、大事なっていうかね、そのみんなファンが一番気に入ってるこれを変えるっていうのは、いかがなものかって。この後もいっぱい出るでしょうね。うん、
そうなるでしょうね、うん。
コンプライアンス、コンプライアンスってみんな言うから。まあ、
そうですね、
うん。過去の作品がテレビで放送されないっていうのもその辺が理由もたくさんありますよね。
はいはいはい。
ジャリンコチエ大好きなんですけど。
あ、そうそうそうそう、そう。ジャリンコチエはね。
子供の時は大好きでよく見てたんですけど、今は多分無理でしょうね、あれはね。
YouTube でちょっと見れますよ。制作会社が出してるやつ。
制作会社あれはね、公式で出してますけど、テレビとかは無理でしょうね。
あれは私、再放送しすぎたせいや思ってました。いつもやってたもん
だ。再放送めっちゃしましたけど。
何回もやってたもん。
うん、やってましたね。
ジャニコチエ大会言って朝もやってたしね。
あ、はい、ありました、ありました、ありましたね。
うん。で、チエちゃんの年齢設定で、私の方が年上なんですよね。
ああ、そうでしょうね。
嘘と思って。うんうん、でね、私、チエちゃんぐらいの年の時に、あの辺、何の辺って今言ってた町のとこに、おばあちゃんおるから、リアルに行ってたんだけど、あそこまで古ないですよ。もうちょっと、そうですね、もうちょっと今風ですよ。あれ、ごっつい古いと思う。
山村さんのちえちゃんという発音が、ジャニンコチエそのままで、
は
い、
うんうん、
よかったです、ね。
うん、そうですか。
本当ですね。
はい、うん、
当番組シャープオビティのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。小細工三浦さんからは、確保をやったことを小踊りなんですかこれ。あのアップルウォッチのまたバッチでこれダンスや、うん、ダンス、
そうそう、ダンスチャレンジですね。
はい、4月29日
されるんですね、ちゃんと。
そうなんですよ、はい、バッチに、ね、これはですね、ダンスチャレンジはアクティビティ指定型なんですよね。
はいはい、はい、
自由型ではなくて指定型で、ダンスの運動しなきゃいけないということでですね。
前のヨガみたいにズルできないですか？
ズルしてますよ。だから小踊りしたんですけどね。
小踊り。
小踊りってなんだってことですけど、ふんにゃふんにゃふんにゃふんにゃしてね。やりながらも。
何が手を振るんだか全然わかんない。
手をちょっと上げて、ね、若干エセ阿波踊り風に動いてみて、はい、それずっとやるのも辛いので、そのうちその辺を軽く歩いたりとか。軽く走ったりとかして過ごすというか、20分だったかな、20分連続ダンスをした振りをすればゲットできるということで撮れましたよ、
はいはい、なんかあれやればいいの、 YouTube でみんなも踊ってる、なんか、うん、アニメの絵つけて踊ってるの今流行ってますやん。
アニメの絵をつけ
て、なんかトッカトッカトーカーって言ってみんな
踊
って
る、うん、あーはいはいはい。そんな音楽聞いたことあるぞ。子供が YouTube 見てた時に流れるね、それ。
しょっちゅうみんなあれ踊ってみたいでやってますもんね、最近。
ああ、そうなのね。
はい。イカタマセブンさんからも、神戸三宮といえば、ネスレ日本の本社ですよっていただいてました。もうネスレ皆さんご存知ですね。
すごいね。
ネスカフェゴールドブレンドですか？私は UCC の117飲んでますけどね。
お
テクマンさんからは、ハルさん、テスラ買わないんですか？じゃあ私は、アプリミュージックも標準となり嬉しい限りです。15インチモニター用にシーゲンで言ってるのかな？シーゲンの保護ガラスと、シャデモ、どちらの？シャデモアダプターと、ウォールコネクタを購入。納車は2週間後です。アップル製品は当分買えません。といただいてまして。え、本当にテスラ買ったの？
違うことでしょうね。
なんかパンフレットみたいな、でも、iPad のカバーがテスラっていう名前なんじゃないの？これ。写真見たら。いや、イージーフィットとか書いてあるの？
テスラのあのディスプレイの保護フィルムじゃないですか、
は
い、多分。
え、そうなのこれ。
不思議な形の。
あ、でも確かに車のダッシュボードのところにつけるみたいなから、確かにそうですか。
そんな写真ですか、
ね。ああ、そうよね。ちゃんとテスラ購入してこれをつけるっていうことですか。
と思いますけど。
これはすごいな。
そうですね。テスラモデル3ですか。テッカマンモデル3ってなってますから。
はいはいはい。モデル3って最新型ですか？
私テスラあんまり追ってないのでわからないですけど、多分そうでしょうね。
はい、うーん。何ですか？
テッカマンさんのツイート過去の行くと、テスラモデル3ですね、確かに。そういうツイートされてますね。
ほんまですか？納車されてるんですか？またこれから？
開封の儀とか。あ、
開封の儀。開封っていう。車で開封の儀ってどうなの？
充電用のオールコネクターの開封の儀をしてますね。
ああ、なんかマウスと並べて、こんなに大きいみたいなね。
はいはいはい。
はいはいはい。
ちょっと、またコメントいただきたいですね。テスラで使うアップルミュージックとかね。
はいはいはい、はい。その走りの感じとかもね。
そうですね。ですね、
うん、はい。まったりとしたハンドリングが吸い付くようなタイヤのビード側みたいな。うん、すいません。全然そういうことないんで。ゲン11さんからは、閉まった学割で買えばよかったといただいてまして、これはもともとゲン11さんが4月の9日にツイートした、2030年には iPhone 21、それでも人間が好きでいたいということで、iPhone 7の調子が悪いというので iPhone を買い替えたというお話ですね。iPhone SE 3を買おうとして、64GB ではということで、どうも決めておられたみたいですけども、iPhone 14 の SE、iPhone 14買われたんですね、結局ね。はい。というのをツイートされてまして、で、その後で、まあ、さっきのツイートで、なぜか学割かというと、還暦大学生ってハッシュタグつけておられるので、うん、どちらかの大学にそういう登録をされてるでしょうね。うん、
そのようですね。還暦デモっていう感じですね。
あれは、社会人コースを、
うん、とか、もしかしたら科目履修生とかいろいろあると思うんですけどね。
あれ私わかんないですけどね、私立公立問わずああいう社会人コースっていうのはやっぱり入学金とか授業料、はい、そういう感じでそこそこのかかるわけですね。ねえ、うん、まあいけないな、じゃあ。まあもし興味があったとしても難しいかなと思いました。
私は、はい、弁護士になってから大学院通いましたからね。
おお、すごいですね。やっぱりそういうことしないとダメですね。
はい、
あれは大変でしたね。
でお仕事しながら夜は通う感じですか？
そうですね。
夜学の感じですね。
はい、基本夜なんです。まあ、私は完全にね、自由業で、まあ、私が行ってた大学院、その時は昼と夜に同じ科目やってくれてたんですよ。
はい。
なので時間調整して昼の方行きやすい時は昼の授業を受けたりもしてましたね。
司法試験でいいんですか？弁護士さんになるための。
なるためには司法試験に合格しないといけない、
ね。は
い、
で、それは大体社会人になってから何年ぐらいで、
は
い、
正しく言うと私は司法試験に合格した時は一旦社会人辞めてからなんですよね。最初社会人やりながら司法試験の勉強したんですけど、これはちょっと無理だなっていうのと、はい、あとちょっと体調壊したりもしたので、
はいはいはい、
で社会人辞めて司法試験に集中して2年ぐらい3年で通って、
はい、
で弁護士になったんですけど、弁護士になって、はいで、もうちょっと勉強他のとこしたいなと思って弁護士やりながら大学院2年間通いました。
はい、おお。で今があるということなんですね。
そうですね。
努力も根性もないまま人生送ってしまいましたね、私は。
いやそんなそんな。
もう毎日ポッドキャストの編集してるだけでもすごい努力です。
素晴らしいですよ。
こんなね、片手間なんですよ。皆さん普通やったら。私みたいにこんな人生かけたらダメなんですよ。
なんでやろ。
いや、これ墓入るときに、ポッドキャストしてた人みたいなこと言われんねやろうな。まあ、ええけど。
なんでダメなんですか？それいいんじゃない
ですか。なんか、もうちょっとなんか、もっと、ね、世界制覇したとか言われたいな。何やねん、
それ。でかいね。
いや、なんでかいたら、フリック入力なくさなあかんから。
そうか。目的がそれか。
そう。ね。あんなものはもう、撲滅や、ということで。はい。広志大津さんからは、スイフトと聞いたら1番目に X コード、2番目に鈴木の車を連想する、マイクロソフトスイフトキーボードというものがあったのだと初めて知ったということで、前に番組でね、取り上げた件ですけど、やっぱりね、知らない人もいらっしゃった。
うん。私も知らなかったですね。
紛らわしいね、スイフトって。ねえ。しかも iOS やから、スイフトユーザーも見るわけじゃないですか。
はいはいはい、
それ配慮足らないですね、マイクロソフト。やり直し、やり直し、
まあ、名前
付け直しでいきます。
マイクロソフトでやることですからね。
はい、ーーまあ、そういう意味では、やり直しなんですよね。リスタートなんでね。他のとこではまだずっとあったんだと思うけど、日本のやつはもう撤退してなくなってたんですよね。
ああ、そういうものがね。
キーボードアプリ、ね。
う
ん、
そうそう
、うん。
アップストアに再登録された感じなのかな。ちょっとその辺はっきりしないけど。うん、まあ、どっちにしても再スタートしているので。ネーミングが悪いのか、でもね。はい。
うん、ネーミングは、ね、
ネーミング悪いサービスとかでもいっぱいありますもんね。気になってて。もういい加減、なんとかしてよみたいなサービスいっぱい今まで見ましたけど。仕事で使う道具って本当は快適が一番なんですけど、
うん、
仕事だから我慢しなきゃいけないっていう脅迫観念ないですか？
ありますよね。
これは仕事なんだから仕方ないじゃないかみたいなね。
うん、マイクロソフトもそれに甘えてると思うんですよ。仕事でどうせみんな使うやろっていうね。
ああ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない、自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月6日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。